はい、申命記の8章の1から10までです。ここのところはですね、最初にこの2節のところですね、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こせという言葉があります。この荒野の40年というのは、これは世界的に非常に有名な言葉なんですね。もう何十年も昔から、ある程度この世界的な平和とか、ドイツの歴史、戦後の日本のこと、特にヨーロッパの歴史なんかにある程度関心があって、そういう本を読んで、おる、関心を持っている人、この荒野の40年ということでですね、非常に今までによく取り上げられたのが、このドイツの当時のバイツデッカーという人のですね、この岩波書店から出ている荒野の40年という本なんです。ちょっとこちら見てくださいね。こういうタイトルの本です。この本は非常に有名な本なんですね。世界的に有名な本です。ドイツの大統領、ワイツデッカーというですね、人が、演説をしたわけです。40年というのはどういう意味かというと、1945年の5月にドイツは降伏したわけです。日本の場合は1945年の8月15日ということになっているんですけども、それより少し早くですね、1945年の5月に、全く崩壊して、まあ、ヒトラーも自殺をして、そして滅んだわけですね。で、それから40年経った時に演説したわけです。1985年の5月8日なんですね。1945年の5月8日に、もう完全降伏をして、それが40年後、その時の大統領だった人がワイツデッカーという人で、この人はキリスト教の方でもですね、重要な地位を占め取った人なんです。当時、まあ、ドイツの場合はこういう人がですね、大統領として国家の元首ですね、首相と大統領とあるわけです。他の国にもそういうのがありますね。大統領というのはそういう、もう国家を代表する、まあ、存在なんですね。だから、他国の国家の代表者が来た時にも当然この人が対応するという、象徴的存在であるわけです。で、首相というのは実務を担当する人なんですね。で、その大統領が、この荒野の40年敗戦後、それから40年経った後の時に一応演説をしたということで、このタイトルで、これはここからと、こういうとこから取っているわけなんです。で、ドイツがですね、世界の歴史に非常に重要な、悪い意味で重要な、第二次世界大戦を始めたわけです。で、それに引っ張り込まれて日本もですね、そういう、日本はもっと前から中国の戦争を しとったわけです。で、その後にドイツが、だいぶ後にですね、日本の場合は1931年から始まったんですね、中国戦争。それからどんどんどんどん広がってしまって、太平戦争になっていったわけです。で、そういうものも含めて第二次世界大戦というんですね。ドイツの場合は1939年ですね、9月にいきなりポーランドにですね、大変な軍隊、50万人というのが突如として、ポーランドに攻め込んだわけですね。50万人ってピッと来ないかもしれませんけど、まあ、徳島市が26万人。5000ぐらいですかね。徳島市全部の人の倍ぐらいの人間がいきなりですね、ポーランドに攻め込んだわけです。そうして、ほんのわずかで圧倒的な軍力ですね、そういうふうに、打ち倒してしまって、それからソ連の方に進撃をしていったということなんですね。それからフランスの方にも進撃をして、でイギリスも攻撃すると、まあ、そういうふうに広がっていく、そういうふうに、非常に、まあ、悪魔的な攻撃を仕掛けていった、そんな人と日本は同盟をしてしまったんですね。それはもう悪魔的な運命になるのも当然ですよね、今から思ってみたら。で結局1945年ですね、1939年の9月1日に始まって、1945年の5月ほんのわずかの期間ですね。まあ、そういうふうにですね、たかだかその6年やそこら、その間にドイツ人はですね、 ソ連へ攻め込んでですね、ものすごい寒さにたくさんの人が死んだわけです。で、ソ連の方もものすごくたくさんの人が死んだんですね、戦争で。たった6年やそこらのうちにドイツ人がね、700万人以上も死んだわけです。ですね。6年ぐらいで720万って言うんですからね。そういうふうなことをどうも日本人は本当に知らないわけです。日本のことも知らない。西洋のことも知らない。ほんでヒトラーが、そんなことはなかった、南京事件はなかったとか言ってですね、非常に愚かなことを言うわけです。まあ、そんなことの友達、一番の親しい友達の一人が、そんなことを言ってる。安倍っていうのはそういう人なんですね。そんなことを言って本当に世界からですね、道徳性を本当にもう非常に低いとみなされ、現在もおるわけですね。ほんで中国の代表者がですね、南京では30万人殺されたのにですね、日本の首相はその指導者を殺して指導者を神として拝みに行ってるんだと。反省も何もしてないということをドイツに行っても言われたわけです。で日本はいや、こんなことないと言ったって、どちらを信じるかということですね。15年間も徹底して戦争をして、たくさんの人を殺してきたわけですね。まあそういうふうに非常に悪いことをしたら、歴史にずっとそれがですね、残ってしまうんです。これもみんなそうですね。黒人でもですね、非常に悪いことを黒人に対してアメリカではやったもんだから、これからアメリカの非常に大きな問題は黒人問題。になりつつあるわけですね。まあ、そういうことでですね、まあ、ソ連ではですね、よく知られていますけど、それ以上に2000万人もがその戦争で死んだと。たった6年はそこらですよ。あまりの大きさです。日本人はあれだけの戦争15年やっても310万人程度なんです。300数十万軍人も一般人、広島原爆も全部捨ててますね。2000万人もわずか、これしかも、これだけの期間でですね、6年はそこで死んだと。いかにものすごい戦争だったかっていうことなんですね。ポーランド人も400何十万人と。ユダヤ人はですね、よくやるように虐殺されて600万人近くも殺されたと。まあ、とにかく恐ろしいことをですね、まあ、してしまったわけです。で、そこの、それからですね、その戦争が終わってから、もう本当にたくさんの人が殺された。死んだ人はそれだけですから、あと手足が切れたり、内臓を腫れたり、目を潰されたとかですね、家族バラバラになった。もうそんな人は数知れない。そのぐらい凄まじい残酷なことが起こってしまったわけです。まあそういうふうなですね、まあ凄まじいことに比べたら、例えば北朝鮮10人、20人拉致されたというものは本当に小さなことになるぐらいですね。何千万という人たちが殺されたということを考えた。だから、あれが最大の問題だとか言ってですね、日本の政府はものすごい力と金を注いできたわけです。ところが自分は何をやったのかということをですね、まあ、考えていないと。まあ、そういうようなことで、このバイスデッカーはですね、過去のことに目を塞ぐ、ここに有名な言葉ですけど、この演説の中ですね、過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目となるのだ。まさに日本がそういう状態、安倍とかいうタイプの人がですね、日本が散々悪くてそれをしてないだとかですね、従軍慰安婦問題でも実際にこの被害を受けた人がですね、誰もこんな言おうとしない中を自分本当にこういう被害を受けたと、あるいは敗戦によってたくさんの文書も焼いてしまったんですね、証拠文書で探していくと証拠の文書がないとか言ってですね、まあ、それから私が命の水に書いたように豊臣秀吉がですね、まあ、すごい軍勢を持って何も朝鮮が悪いことしたことではないんだけど、秀吉が中国にですね密業を起こさせようとかもの大それた野望を起こして、行ったわけですね。そして朝鮮の人たちをたくさん20万以上、朝鮮が100万もと言われたんですけど、アジアでの最大級の戦争だったようですね、あの時代。そして朝鮮の人たち見せしめにいっぱいの人を鼻を添えてですね、そしてそういう残酷な刑罰をしたということ残っているんです。そんなこともほとんど知られていないはずです。で、そういうふうに過去に目を塞いだら結局のところ現在にも盲目となる。そうですね、過去にどんなひどいことをしたかということを目を塞ごうとしているんですね、今の自民党。それで非常にひどいことをしたから、特に日本はですね、15年間もそういうことを起こしたから、もう一切もう戦争しませんという憲法を作ったわけです。それを何とかして変えてしまおうと。 まさに過去に目を閉ざしておる。で、現在のことにも盲目になっていると。で、非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすくなると。そういう非人間的な行為ですね。非常に戦争で悪いことをしたのに、それを心にしっかり覚えていこうとしないような者は、またそのような同じことをする危険に陥るんだと。ということなんですね。それから次にもですね、日本のああいう首相とかいかに違うか、代表者でですね、よくわかりますが、次のところにもこういうことが書いてあります。心に刻む、心に覚える、覚えておくっていうことはですね、歴史における神様の御業を目の当たりに経験することなんだと。ですね。ああいうふうな大変な悲劇が起こった。それを心に覚えておるということは、それは神様がですね、大きな警告、訓練、裁き、そういうことも含めて起こったんだという神様の御業を目の当たりにする。その歴史を本当に私たちが覚えることなんですね。それこそが救いの信仰の源になると。こういうようなことを大統領は言うわけです。で、こういうふうな経験ですね、歴史の通じて何をしてきたのか、そこに神様がどのような意味を込められたのか、そういうことを経験していく。それがですね、一層信仰を強めるんだと。で、神の御業の経験を忘れる者は信仰をも失っていく。神様の御業、さまざまな私たち、個人的に言うともそうですね。苦しい時に助けていただいたと。今日あるはその神様のおかげだ。人々のおかげ、その人々の背後で神様を追ったから、神様のおかげだと。そうしたことを忘れたら、神様の御業を忘れる者は信仰をも失うと。だから我々自身の内面に、英知の記念碑、そして心の記念碑が必要なんだ。そういうことをですね、この大統領が、国家の代表者が言うぐらいですね、その精神的な基盤が違うわけですね。その点、本当にものすごく大きな落差があるわけです。原発を、ああいうわずか数ヶ月ですね、日本で原発事故が起こって、数ヶ月で大統領決断で、もうやめようという決断をした。その会議の中にも、キリスト教の代表者が何人もいたわけです。そういうことで、この荒野の40年、戦後の今の40年、この40年ですね、このドイツになって、その40年の歩みっていうものをですね、ほとんど壊滅的にドイツはやられたわけですね。これだけの、たくさんの人が死んだり、相手の子も徹底して、害をしたわけです。で、そこから立ち上がってきた。でも過去にどんなひどいことをしたか、ということを忘れたらいけないと。忘れるものは本当にさらに、これからもまた同じことを起こすことにつながるんだと。そういうことを言っておるということなんですね。で、終わりの方に、ここで改めて旧約聖書を紐解くことを許し願いたい。信仰の遺憾に関わりなく、信仰の遺憾というのは、ユダヤ教とかイスラム教、あるいはキリスト教、関わりなく、あらゆる人間に、さらには一般の、これ、実戒は全人類に当てはまることなのですけれども、そういう意味で、あらゆる人間に深い洞察を与えてくれるのが旧約聖書であると。で、ここでは40年という年月が繰り返し、本質的な役割を演じているのですと。質問を読むと、ここで改めて旧約聖書を紐解くことを許し願いたいと。信仰の遺憾に関わりなく、あらゆる人間に深い洞察を与えてくれるのが旧約聖書であり、この旧約聖書においては、40年という年月が繰り返し本質的な役割を演じているのです。イスラエルの民は、約束の地に入って新しい歴史の段階を迎えるまでの40年間、荒野に留まっていなくてはならなかった。 で、その荒野の40年を心に刻んでおく、心に常に思い出すということがなくなったとき、その平和な生活は終わりを告げたのであると。だから40年というのは常に大きな区切り目を意味しているのだ。人間は何を しかねないのか、どんなことを行動するのか、それを我々は自らの歴史から学ぶのであると。というふうにですね、このワイツゼッカーが40年敗戦から過ぎた時にそういうことで選んでるぐらいですね。でこの演説は世界的によく知られるようになったわけです。日本でもいろんなところで繰り返し繰り返しこの出されたわけですね。この本も発売されたのが1986年ですね。86年の2月20日に第1冊をして、12月10ヶ月後に第6冊6回も印刷をするぐらい続いて、非常によく売れた本だったんですね。はい。でも残念なことに、ほとんどの日本人は荒野の40年ってどこに書いてあるんだろうかという状態で、旧約聖書なんかもう聖書そのものをほとんど知らない。でも一般の教会の人であってもですね、荒野の40年どこに書いてあったかなとかいう人もいるかもしれませんですね。でそれがまさに今日のこういうところにあるわけなんです。でここでこの今言った2節の、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい、そのこの人とってるんですね。絶えず繰り返し心に刻む、要するに覚えておく、思い出す。それを忘れたら再びまた非常に悪いことを行ってしまうんだと。で、そういうことからですね、敗戦の時、沖縄の大変な被害、原爆、そういうこともですね、まさにその思い出すこと、繰り返し覚えていくことをしなかったら、ああいうことをまたやるんだと。それで、そのことを絶えず思い出そうとしているわけなんですね。一般的に言ってもそういうことです。で、その後ですね、二節をこれ、まあ、聞きますけど、その40年の荒野の旅、荒野っていうと日本のように草ぼうぼうとかになると草すらほとんど生えてないような、もう本当に厳しいところだったわけですね。水がない、食べるものもないと、よくあんなところへ出て行ったと思うんですよね。そうして大前の徳島での全校集会で話しましたが、エジプトからカナンの地まではですね、数週間待ったら最短距離だったら地中海道行けば行けるわけなんです。だから、マリアは生まれたばかりの子供とか、ヨセフを伴って、そしてエジプト行きなさいって言ったら、まずか3人ですぐに行ったわけですね。そしてもうヘロデは死んだと。帰ってきなさいって言ったら、時期に帰ることができたわけです。それなのにですね、はるかに遠回りの困難な道、40年もかけたっていう、もうこれ信じがたいようなことですね。数週間で行けるような道のりを40年もかけて、しかも非常に困難な生活を味わわしたと。これを見てもですね、神様は安楽な道を歩ませないと。人間は安楽の道を歩んだらすぐに忘れてしまうんですね、大事なこと。それで本当に大事なものを何かということを深く刻めつけるために、その荒野の40年というのがこの神のために必要だったと。そしてこの神の民のはるか子孫である私たちキリスト者もですね、この荒野の40年というべきものを確かに持たなかったら本当のことをつい忘れてしまうと、大事なことですね。この2節でも、主はあなたを苦しめて試して、そしてあなたの心に本当にあるのがですね、神様の言葉を守ろうとするのか真理を、それとも真理に背を向けるか、ですね、真理に背を向けて、人間の欲望に任せた、本能に任せたような、そういった言葉に身を任せていくのかどうか。 主はあなたを苦しめ飢えさせた。そうした上でですね、食べるものはない、もう死ぬんだと、そういうところで必死に求めて、やっと神様は天からのマナを食べさせられたんだと。ここにですね、このイエス様が引用した非常に世界的に有名になった言葉が、こういうところからイエス様を取ったんですね。人はパンだけで生きるのではなく、主の口、神様の口から出るすべてのことは、ですね、神の言葉によって本当に生きるんだと。荒野の40年の目的がここにありということだったんですね。私たちにとっての様々な荒野、これからも今までもあったでしょうし、これからこの地上を去る日まで私たちにどのようなこの荒野の40年というべき旅が混じっておるかもわからんけども、それはすべて本当に生きるとは神様の言葉によって生きるんだと、それを知るためだと。パンだけで生きるのではなく、人の口から出るすべてのことは、これもう一つこのところには含まれているのは、だって人間の単なる言葉、考え、意見で生きるのではない。人間の考えでパンを作って、そしてパンを食べるわけです。ですね。人間の考えや思想や議論、そういう産物である、いろいろな食べ物、これも人間の考えでいろんな農業、工業して、工業して、まあ、私は食べてる。そういうふうなものだけでは本当には生きられないってわけですね、人間は。動物はそれだけでいいんです。動物は口から入る食物だけで生きるわけです。だから言葉もないんですね、事実。ほとんど言葉らしいものはないわけです。犬はいつまでたってもワンワンしか言えないんですね。たまに真似しててもどない歌を歌うとか言ったってワーンと吠えるだけのことですよね。でそういうふうにの人間の言葉、議論、考え、あるいはそこからできた食物、どんなにとっても本当に人間が生きることはできないと。この点は非常に重要な、極めて重要なことであったから、イエスがですね、伝道の最初に受けた試みの中で、ここのところからそのまま言われたんですね。旧約聖書は誰にとっても非常に重要だって、今のワイツデッカー言葉、まさにこれそうですね。みんな思い知らされるわけです。どんなに口から入る食べ物があっても本当には生きられないと。これは今日高齢化がどんどん起こってきてですね、食べ物を保障されて、飢え死ぬ人は日本では今の状態ほとんどいないわけです。たまにあったりしますけどね、それもちゃんと届けたりしたら食べられたはずです、福祉の方に。だけれども神様の口から出る神様の御言葉を食べないものだから精神的にもう死んでしまうという人はたくさんおるわけです。日本は今そういう人たちが激増しつつある。世界第一で老齢化しつつある。本当に食べるべきものはない。口から入る食べ物はですね、社会保障という形で提供されておるわけですけれども、このことが、ますます切実な問題になりつつあるんですね。こういうことは大新聞のよく出てくるような心理学みたいな人でも、本当にこのことは分かってないんです。それで人生相談の回答者だとか言って、聖書の世界を知らなかったら本当に浅くなってしまうんですね。毎日新聞でもなんか人生相談みたいなものを始めたんですけども、その心理学でよく出てくる、だいたいマスコミに出てくるよく出てくる聖書のことを一切知らないですね。そんなこと一切言わないような人、で、受けがいい人、政府のこともはっきりも抗議しない。そうした人を受けるんですね。すべて本当の真理を知ると必ず敵を持って、広いても言ってるイエスさんもソクラテもそうだったわけですね。池上なんとかいう人のようにですね、決してはっきりとそういう言わない。必ずあるところでブレーキをかけておくというふうなタイプの人ですね。で、たくさん物知り。 そういう人は非常に受けがいいということになるわけですけれども、そういう心理学者が女性の、自分のところによくですね、良いこと、人のためになることはしたいのに、どうもできないできないと、心の病気になる人がよくおるって言うんですね。こんなに人のためとか何とかため思うんでいいじゃないか、自分のためでいいじゃないですかとか書いてあるわけですね。まさにそれ人間の言葉です。そんな人の言葉を聞いて自分のためでいいんだと思ったらとうとう死んでしまうです。この人間の精神的なもの、ね、そういう人は大新聞の回答欄に、まあ、堂々とこういうことも書いているわけですね。自分のためでいいでしょうとか言って、それはもう本当に神様ってを知らなかったらですね、そういうことになるわけですよね。人のためよって言ってしんどくなるんでしょうと、だからもう自分のためでいいじゃないですかと、まあ、そういう程度が日本のそういう精神レベルなんですね、日本人の。だからこういう今言ったバイスゼッカーというふうな人が言うようなことはもう考えられないことです。日本の人がですね、そういう人は出てこないんです、残念なことに。そういうふうにして、この言葉が現代本当に大事な言葉になるというわけですね。で、このパンだけで生きるのではないという今言ったように人間の言葉、それでは生きられない知識や言葉で、これがですね、一番最初から出てる創世記のエデンの園にあった木があったですよね。二つの木、何があったのかということを思い出してみられたらいいと思います。園の中央には命の木と知識、知る木があったと。この善悪と訳しているのは前から何度も言ってますけど、トーブとラーという言葉で、トーブは数十種類、ラーも数十種類に訳される言葉で、善とだけ訳したので著しく意味が狭くなってしまうんですね。善悪というような道徳的なことになる、いろんなことを知るということですね。単に、神抜きに知るということ。そこには必ず人間の言葉っていうのが介在しているわけですね。いろんな学問にしても、学術にしても。そういうふうな人間の言葉だけでは死んでしまうと。それはもう核兵器見てもわかるわけです。その核兵器の副産物というか、本質的に同じような原子力発電でも、あれが本当に爆発するとどんどん50分爆発したら、もう本当に日本では全部もう生きていけないんですね。前の福島原発の事故でも、風向きがもうちょっと東京の方へずっと吹いとったら、東京で3000万、いや、1000万、それから関東周辺の3500万と住めなくなってたわけなんです。たまたまそちらの方に、季節の関係で、飯舘村と田舎の山の方へ吹いたがためにですね、ほんのわずかの犠牲でまた済んだわけですね。そういうことで、人間の知識、そういうものだけでは死んでしまうと。だから、エデンの園のこの二つの木っていうのは、実は今日のところでもあるんですね。パンだけでは生きられない。パンとか人間の知識、そうしたものだけでは生きられないと。神の言葉によってだけ、私たちは本当に生きる人間として生きるのは神の言葉なんだと。そういうことでですね、初めから実はこの問題がテーマになっているわけです。そしたら私たちの日常生活にこのことも考えていますと、パンとか知識ですね、今言ったようにパンも知識も関係している、知識の産物としてパンを作ったり食物を作るわけですけども、そういう様々な知識だけでは生きられない。それをですね、絶えずこの神様の言葉によって生きるってのはどういうことか。例えばここに綺麗なこんな可愛いチューリップは珍しいですね。これ色合いも非常に穏やかですね。とっても普通のチューリップの何分の1のような、チューリップって地中海沿いに自生してるわけですよね。 いわゆる園芸作物って人間が作ったようなものと同じ、別のところでは寄生しているものですね。これ日本持ってきたから園芸するだけですけど、これを見てもですね、紙の口から出る言葉に生きるということを結びつけることができるわけですね。これはこういうのを見るたびにですね、神様が英知と神様の国の美しさを持って作られたんだと、そういうふうに絶えず神様の英知がここにあるというふうに受け取るならばですね、それは一の神のことを受け取ることになるわけです。そういうふうにこれを作った背後の神様、神の言葉によってしかもこれが作られた。その一節に書いてある、この前みんなで歌った歌、はじめに作られた神、おられた神の言葉、その御言葉が全てのものを作った、全てを支えている。これはキリストのことなんですけども、そういうふうに思わないで、あ、花が咲いてるな、とただそれだけ思うのではですね、全然神の言葉と結びついかないわけです。絶えず、あ、神様のここにご意志がある。神様のお言葉、ここにこもってるんだというふうに受け取っていくことによってですね、こういう身近なものを見たときでも神の言葉によって生きることにつながるわけです。でその他にもですね、いろいろ苦しいことが起こる。これ人間関係で苦しいことが起こるんですね、多くの場合しばしば。誰かがこういうことをしたと。誰かにこういうことを言われた、落とし入れられたということも起こるわけ、騙されたとかですね。そういう場合に相手の人を憎みするっていうのは、これは人間の言葉、自分の内から出る憎しみの言葉ですね。あんなやつ死んだらいいとか、あの時どうこうしてよかったらあんなこと起こらなかったりな、これも人間の言葉です。そういう人間の後悔の言葉や悔しい言葉、あるいは相手を憎む心、言葉、死んだれと。それはみんな人間の言葉なわけです。そんなのだけを食べたら死んでしまう。心が固くなって壊れていくわけです。それに対して、そういうことを起こったのもですね、何か神様が深い意味を持ってされたのだと。あるいはそんな悪い人のためにも祈れと。その神の言葉を思い出してですね、その悪いことをする人の悪い心が良くなるようにと、自分もその悪に負けないようにですね、神様の力をくださいと、それは敵のために祈れと、それは御言葉そのままですね。だからその言葉を本当に心の受けて、良くない人、自分に悪いことをした人のことを思うならば、それは神の言葉を持って生きると。まあ、いろんな事故災害、この今韓国でもああいう大変なことが起こってですね、何百人も、政府が悪い、何してくれるんだ、まあ、確かに悪いですよね、本当に自分たちだけ無線を持っとって、なんか先に逃げたとかいう話で、だけど、それをいくら言ってもですね、自分の息子や娘が本当に成長だからに、まあ、特に親孝行だったような息子や娘が死んだら、どんなにしてもそれは、この、悲しみ、怒り、恨みは消えないわけです。ですね。で、そういう政府が悪かったんだ、運送が、会社が悪かったんだ、運転手が悪かった、その悪かった、悪かったというのは、なさに人間の言葉ですね。憎しみの言葉。それを食べて食べてた、本当にその人は死んでしまう。後でお金どんなにもらっても、本当の意味では、人間は、本当に生きられないわけです。そこでそういう時にですね、これは神様が何か今は分からないけど深い意味を持ってされたんだと。ということでですね、神様の力をいただいて立ち直ろうと。どうか神様、私を立ち直す、あるいはそういうふうに亡くなった方々の立ち直す力をくださいと。そういうふうに祈ろうとすることは神の言葉を食べることになる。そういう意味で主の口から出る全ての言葉で初めて生きられるということだけですね。そういう意味で神の口から出る御言葉で生きるっていうのは、私たちの日ごとの生活のただ中にあって、私たちがこの聖書の方に立ち返ったならば、そちらを選び取ろうとすることが少なくともできる けれども人間のこう感情的なものに任せておいたらいつの間にかそういう人間的なことばかりを食べてしまう。そのようにいろんなああいう悲劇的なこと、新聞に載らないまでもたくさんの人たちが今もそういう本当の力を与えられないで、神様の御言葉を知らないがゆえに生きていけなくなった人たちもたくさんおるわけですので、この問題は本当に重要な問題なんですね。で、このバイツェッカーが荒野の40年ということを取ったのもこの8章2節だったんですけども、2000年前にイエス様がそのまま取ったのもこの8章の3節だったわけです。聖書のこともさっき言った旧約聖書本当に大事だっていうのを、そういうことがわかるわけですね。人はパンだけで生きるもんではないなんていうようなことは、私も聖書のこととは知らないまでもずっと遥か昔から知ってたの、実はここにあったわけですね。で、その後ですね、この40年の間で4節にですね、あなたの的を着物は古びず足が腫れることもなくって書いてあります。非常に苦しんだって書いてありますね。苦しめられた、でも苦しめられたけど不思議とずっと保たれたっていうことですね。保たれ導かれて、で、例えばここにもですね、あなたの神主があなたを訓練される、あるいはここのヘブライ語ですけどギリシャ語訳でパイデュオといってですね、いわゆる教育ともよく訳される言葉で訳してありますが、訓練ないしは教育をするためだったということをここでも心に留めなさい、覚えておきなさいと。そしてそれを通ってですね、どこに導いていこうとされているかっていうのが7節以降に書いてあるわけです。荒野の40年の後にはどこに導いてくださろうとしているんだろうかと。それは良き土地であり、まず書いてあるのがですね、平野にも山にも川が流れ泉が湧き地下水が溢れるというふうにしてありまして、要するに水ですよね。命の水が溢れるところ、何通りもの言葉で書いてあるんですね。川が流れ泉湧き地下水が溢れるという、水があればですね、このように豊かな産物ができるわけです。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロ、この主食の小麦、大麦以外のぶどう、いちじく、ザクロっていうのはですね、オリーブとはオリーブもあります。乾燥地域でも不思議とできるんですよね。たくさんの植物があるけど他はうまくできないんだけれども、そして不自由なくパンもあり何一つ欠けることもない不思議な土地だと。土地も鉱山原料含み非常に豊かなものだと。これは何意味するかって、こういうところもですね、単に表面的に言うんだら、あ、これはなんか昔のユダヤ人がこんなふうな、理想的なところに連れて行ってくれるというふうなことをですね、単に書いてあるだけだと思いますが、これは、旧約聖書は常にですね、この新約の世界を、キリストの方を指し示しておるんですね。キリストご自身がこの重要な箇所を引用されている。これは、本当に私たちがキリストと結びついたときに、起こるところの霊的な世界、豊かな命の水にあふれる世界をこのような形で指し示しておるわけです。実際のカナンの地もこういうようなことから部分的に成り立っていたわけですね。ブドウがたくさん取れるとかいろいろ、でも完全な形ではですね、これはキリストを指し示しておるわけです。命の水があふれるってイエスもこういったところから してるわけですね。何度も出された箇所、どこにあったかっていうのを思い出していただきたいんですけれども、非常に豊かであるからですね、周囲にも溢れていくような豊かさがあるんだと、これはここ言いたいことなんです。荒野の40年でついにたどり着くところ、イエス様と本当の結びつきはそういうことにある。これは特にこの霊的なこの内容はヨハネ福音書によく書かれてあるわけですが、ヨハネの7がついてるから覚えやすいので覚えていただきたいということで、以前も言ったことですね。何度も言ったところですが、7の37、7も3も両方一種の完全数だから、この非常に重要な箇所を覚えておかれたらいいと思うんですね。ヨハネ福音書の7の37、ここも乾いてる。そこはですね、このイスラエルの人たちの普通の生活も砂漠地帯で本当に乾いてるんだけれども、目的の地に行ったら本当に豊かに地下水も川も泉も空いてると。そして豊かな産物ができるっていうのはまさにこの古代のイスラエルの話でなくて、今の私たちが本当にイエス様と結びついたら、このように生きた水、聖なる霊、川のように流れ出て溢れるんだと。旧約聖書はですね、本当に非常に深いところから新約聖書のキリストの世界を指し示してるんですね。サーチライトでこう光を強く当てるように、キリストに向かって強い光を投げかけておるという感じがありますが、でこの豊かさが、これも何度も引用したように、ヨハネ福音書の第一章にすでに書かれていたことだったんですね。私たちの導かれていく最終的到達点というのは、このような豊かさが、水があふれ出る命の水で、一章のこの16です。そういうふうに結びついてくるわけですね。ヨハネ福音書の1章の16というふうにですね、私たちはみんな信じると、みんなですね、この方イエス・キリスト様の満ち溢れている豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けてきたんだという、こういう豊かさ、溢れるようなこの水の霊の水の流れがあるんだという、そういうことを今日のところは指し示しておるということなんですね。これは究極的に、イエス様と深く結びついた時ではありますけれども、この荒野の40年を歩んでいく時にも、すでに旧約聖書の人たちははっきり知らなかったイエス・キリスト様を私たちはさらされているので、その荒野の道の行程の時においても、その水を飲んで歩んでいくことができるというようになっているということです。そういうことで、もう一度今日のところの最後のところ、実節ですね、8章の実節です。あなたは食べて、あるいはさらには飲んでですね、満足をし、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主を賛美する。 本当にこのようなものを与えられたということを思ったらですね、おのずから神様は本当に素晴らしいお方と、神様が本当にしてくださったということをですね、自然にそういう気持ちになってくるのが、また私たちの目標であるということなんですね。こういったこの賛美の世界を先取りしているのが、詩編の相当多くの部分でもあるということです。ですからこの平野にも山にもですね、川が流れ泉や地下水があふれるという非常に詩的な表現ですよね。私たちの人生歩む工程においても、平野あり山あり谷あり、そこにおいてもどっか川が流れているですね。非常に苦しいところにどっかある部分から泉が湧いてくる、それを飲むことができると。小麦を麦、ぶどう、いちじく、それを食べることができると。人間関係の中でもですね、非常に苦しいただ中でも、神様から の悲しいものは幸いだと、そこからの慰めを受けたら、それは小麦、ぶどう、オリーブを食べることにつながるわけですね。霊のオリーブ、霊のぶどうの実を食べると。そういうふうに、この旧約聖書っていうのはですね、非常にこの詩的表現がある、象徴的、暗示的、キリストを指し示しているので、それを読むと一層新約のこともよく浮かび上がってくるし、より立体的にですね、私たちもこの内容を受け取ることができるということです。はい、以上です。